27ページ、歴史の小箱、駿津電気鉄道による鉄道延長計画。煮江川家は清水町で江戸時代の名主や明治時代の清水村村長を務めた家で、明治から昭和にかけて俳人として活躍した煮江川多石が有名です。多石は本名を国作といい、文化活動のほか、政治、行政、経済といった多方面で活躍しました。また、三島から沼津間にチンチン電車の路線を敷いた駿津電気鉄道株式会社の立ち上げと経営に加わっています。今回はこの駿津電気鉄道について紹介します。駿津電気鉄道は明治39年、三島から沼津間に電気鉄道を開通させ、明治45年には伊豆鉄道、現在の伊豆箱根鉄道駿津線、当時は三島から大人間の営業を買収します。駿津電気鉄道は伊豆鉄道買収とセットで沼津から伊豆西海岸を経由して大人付近に至る路線と大人から修善寺までの路線、さらに湯ヶ島や伊東方面まで伸びる路線を計画していました。また買収した伊豆鉄道を電気鉄道化するために伊豆市に第二発電所を建設することを計画しています。駿津電気鉄道は鉄道会社として認識されることが多いのですが、電灯電力事業の収入は鉄道事業の2倍の規模で、電気事業の拡張には常に高い関心を持っていました。駿津電気鉄道は大正5年に経営難から富士水力電気に合併されますが、この鉄道延長電気鉄道化計画は合併直前まで実現に向けて進められていました。このように煮江川国策をはじめとする駿津電気鉄道の経営層は、当時の最先端のインフラである鉄道と電気を地域に普及させ、地域社会の近代化を進めることに高い志を持っていたことがうかがわれます。この高い志は時に妥当な経営判断を妨げることもあり、最後は他社に吸収されてしまいました。しかし、一度整備されたインフラは、所有者が変わっても地域社会に存在し続けます。彼らの進めた事業は、成功と失敗を繰り返しつつ、地域社会の発展に大きく貢献したと言ってよいのではないでしょうか。問い合わせ、郷土資料館、971-8228。私のおじいちゃん、おばあちゃん、持田遥さん、南小6年、おばあさんは持田明子さんです。私のおばあちゃんはよく本を読んでいます。私が悩んでいるとき、相談相手になってくれます。骨が折れてしまった傘の布で、エコバッグを作ってくれたり、セーターなどの編み物をしたり、いつも手を動かしています。98歳のひいおばあちゃんのお世話をするために、自分が体を壊したらみんなが困るから、と筋力トレーニングに行き、とても元気です。健康に気をつけて彩りのいい食事を作ってくれます。これからも元気でいてください。